社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。今週は質問箱にご質問を投稿していただきましたので、そのご質問からお話をしていきたいと思います。ちょっとね、読ませていただきますね。めぐみ先生こんにちは。毎週配信を心待ちにしています。ありがとうございます。アルバイトの社会保険加入について教えてください。というのも、うちの20歳の娘が最近プールの監視バイトを始めまして、週3回などですが、シフトによって12時間勤務が2回ある週があります。必然的に月のバイト代が8万8000円を超えるのですが、この場合バイト先の会社が100人以上の規模の場合は社会保険に加入となりますか？ちなみに学生ではなくフリーターです。しばらく雇用される見込みもあります。本人は稼げて喜んでいますが、社会保険適用となれば親の扶養から外れるということになりますよね。親からすれば税法上の、扶養控除もなくなるということなんですよね。ちなみに、12時間勤務の日でさえちゃんとした休憩がほとんどないようでして、ブラックな雰囲気が感じられるのですが、いうことです。で、まず社会保険のアルバイトについての話なんですけれども、社会保険の加入については、まあ、本当の基本的な部分の話をしますと、まず、フルタイムの方、その会社の常勤の雇用の方ですね。フルタイムの方と、そのフルタイムの方と比べて、4分の3以上勤務されている方というのが社会保険に加入する対象の方というのが基本的な部分です。で、1日8時間、週5時間勤務すると、1週間40時間になります。で、法定労働時間も週40時間ですので、そのように設定している会社が多くて、なので、その会社は、まあ、4分の3ですから、週に30時間以上働く方は社会保険に入るっていう風に考えれば OK ですね。ただ稀にあるんですけれども、1日所定労働時間が7時間、7時間っていう会社さんあるんですよね。まあ、9時始業で5時に終わるっていうような会社の場合、7時間なので、週5日で週35時間だったりするんですよ。で、週35時間がフルタイムなので、それの4分の3になりますから、まあ、27、8時間ぐらい働いていたらもう、アルバイトの方も社会保険に入らなければいけない。まあ、30時間を切っていても入らなければいけないというような場合もあります。それは会社ごとによりますので、絶対に30時間を超えなければ OK って、30時間超えなければ入らなくていいっていうわけではなく、その会社のフルタイムの4分の3以上というような形になります。というのが基本的なところなんですけれども、最近、適用拡大が進んでおりまして、会社によってはもう少し適用される従業員の幅が広いんですね。で、それを特定適用事業所って言うんですけれども、今は、101人以上の会社ということになっています。ちなみにこの101人以上のカウントの仕方なんですけど、これ社会保険に入ってる人が101人以上なんですよ。で、特定適用事業所に該当すると通知が来ます。会社に、御社は特定適用事業所なので、他に入るべき人がいないか確認してくださいっていう通知が来ます。で、その通知を出すタイミングが、普通の働いている人、普通に適用している人たちが101人以上になった場合らしいんですね。なので、従業員が101人以上でもなく、20時間以上の人が101人に超えたらとかでもなく、今の社会保険の人数が101人を超えた段階で特定適用事業所になるそうです。で、ここ適用拡大されていまして、まあそのうちね、全社そうなるんじゃないかなと思いますけど、今は101人以上で、まあまたここもね、だんだんこう枠が広くなっていくというところです。ちなみに、実はうちの事務所、特定適用事業所の手続きをしてるんですよ。で、任意特定適用事業所って言うんですけれども、それは、まだね、50人にもね、なっていない、10人もいないような会社でも、うちはそうしますっていう風に届け出をすると、任意特定適用事業所ということになって、週の所定労働時間が20時間以上の場合から、社会保険に入れるという会社になります。で、州のその特定適用事業所っていうのはどんなか、それに該当するとどういう方が社会保険の適用者になるかというと、まず州の所定労働時間が20時間以上であること、賃金の月額が8万8000円以上であること、 学生ではないことというような3ポイントになっています。週の所定労働時間が20時間以上というのは雇用保険と一緒ですね。雇用保険も週の所定労働時間が20時間以上というような、ことになっています。それから学生でないことっていうのも雇用保険と一緒です。雇用保険もですね、学生の場合は本文が学生だよねっていうことになるので、職業学生な人はアルバイトすごいいっぱいやってても、学生は学生なので、それで生活してるわけじゃないというふうに見なされるため、雇用保険の対象にならないんですよ。ただ夜間学生だとか、あと休学中で働いている人とかだと、それは職業をメインでやってるということになるので、雇用保険の対象にもなるんですね。それから、卒業証明書がもうあって、もう卒業前に就職して、卒業後もそのまま働くよ、みたいな場合も、一応雇用保険対象になることになってるんですよ。で、それ3点がですね、これ全く同じ条件になっているので、今までもですね、雇用保険に入っているというような方、雇用保険には入っているけれども、社会保険には入っていないというような方がいた会社さんってあるんですけど、その場合には、その方は雇用保険に加えて社会保険も入らなきゃいけなくなったっていうふうに思って、まあ、ほとんど大丈夫です。まあ、稀にね、すごいいろいろ条件を重ねるとちょっと違ったりとかするんですけれども、でもまあ、基本的にはそういうふうに思っておけば、まあ、間違いはないかなというふうには思います。で、ご質問の件なんですけれども、まず週に20時間以上というところは、もうクリアしちゃってるんですよね。12時間勤務の日が2回あるということになっていますので、まあそれだけでね24時間ですから、でも週3回で12時間勤務2回と、例えば8時間勤務が1回あったらもう30時間も超えちゃうなとも思うんですけどね。で、ちなみにこの会社さんが1ヶ月単位の変形労働時間制で12時間を、法定労働時間の中に入れているのか、それともそういう制度はやってなくて、8時間プラス、4時間分の残業っていう形にしてるのかは、ちょっと、どっちなんでしょうね。で、そうすると、まあ、8時間が3回で 3×24 で24時間っていうカウントでいいと思うんですよ。だけど、もし10時間、12時間、12時間みたいな形にしてると、もうそれだけで34時間ですよね。で、1ヶ月単位の変形労働時間制だとしたら、まあ、34時間働いてることになるっていう風にカウント していいんじゃないかなという風には思います。で、なので、まあ、この方の場合は、そこは、クリアしてますね。で、それから、月のバイト代が8万8000円超えますので、それはまあ、その2番目の要件も適用して、クリアされてると。で、それから学生ではなくてフリーターですよということなので、3点目もクリアされてるよということなので、まあ、これは確実に社会保険の適用者ということになりますね。はい。もし特定適用事業所でなかったとしても、週の労働時間が、本当に週3回で3、1ヶ月単位の変形労働時間制を組んで3、10時間ずつ働くみたいなこともできるので、そういうような設定だったとしたら、もうそれは週30時間になっちゃいますので、もしかしたら普通に社会保険の適用者になる可能性もあるかなと思います。で、ちょっとその次の話なんですけれども、社会保険適用となると扶養から外れる。という話なんですけれども、社会保険適用となれば外れるというのは、まだこれちょっとね、実は誤解なんですよね。これが非常に困ることで、社会保険適用に、じゃない、親の扶養から外れる要件は年収130万の見込みです。なので、この方、多分、月に12、3万ぐらいは稼ぐと思うんですよ。この働き方だと。そうすると、年収の見込みが130万以上になりますよね。なので、特定適用事業所で社会保険に入っていようが入ってなかろうが、社会保険の扶養からは外れます。残念ながら外れますね。で、外れるので、このバイト先が社会保険を加入するかしないかによって、バイト先の社会保険に入るか、国民健康保険、国民年金のセットになるかっていうことが決まります。なので、ちょっとね、これ社会保険の適用となるから、扶養外れるんじゃないんですよね。これがね、すごく嫌なんですよね。で、そう、ちなみにうちこれがすごく嫌で、すごく嫌だったんで、任意適用事業所に実はうちしたんですよ。週20時間ぐらい働くとですね、130万は超えてしまうので、そうすると扶養から、 外れちゃうので、まあ扶養から外れちゃうんだったら、社会保険にうちで加入したいっていうことになり、じゃあ、任意適用ちゃんと取っとこうっていうことで、今うちね、任意適用事業所なんですよ。任意特定適用事業所なんですよ。なので20時間以上の勤務だと社会保険に入ることになってます。で、税法上の扶養控除についてなんですけど、税法上の扶養控除というのは社会保険がどうのっていうのはこれ全く関係なくて、全然の別物なんですね。で、全然の別物で、税法上はですね、その年、1月1日から12月31日までの収入が103万を超えたかどうか、で、判断します。で、その103万というのも、基礎控除と給与所得控除の合計額が103万なんですね。なので、サラリーマンで給与をもらった場合、103万まではもらってない扱いにしてくれるんですよ、税金は。なので、103万を切っている年については、その人は、全く稼いでない人と一緒なので、扶養に入れるんですね。で、今年は、まあ、9月からもしバイトを始めたんだとしたら、9、10、11、12で、4ヶ月じゃないですか、給与出るのが。で、給与をもらう、ちなみに支払い日ですね。支払い日カウントになるので、そこもまだね、12月に一生懸命調整してもですね、1月に支払いをされるところを一生懸命調整しても、これ全く関係ないので気をつけた方がいいんですけど、まあ、とにかく、12月31日までにその会社からもらう給与が103万を超えてなければ、今年の扶養控除は大丈夫です。ただ、来年はこの仕事を続けるんだとしたら、扶養控除入れなくなりますので、扶養控除なくなりますので、親御さんは、今年の年末調整の時に、扶養から外しておいた方がいいと思います。ちょっとね、扶養の話は非常にややこしいところで、しかも、こう、ちょうど狭間に、入り込んでいる稼ぎ方になってますね。で、扶養控除が150万までは大丈夫だみたいなのをよく聞くじゃないですか。150万の壁になったみたいな。あれは、配偶者特別控除なので、配偶者でなければ関係ないんですよ。で、娘さんだということなので、150万は全然関係ないことになります。103万を超えているかどうかっていうところで、税金は見ます。で、社会保険については、もう、社会保険は1年間、1月1日から12月31日じゃなくて、今現在から、未来1年間にかけてどのくらいの年収になるかっていう見込みになるんですね。なのでね、130万というよりは、まあね、月11万稼いでるかぐらいで、見た方がいいと思うんですけど、まあ、月11万ぐらい稼いでいて、なおかつ1年以上続きそうだなっていう場合には、これ、社会保険の扶養からは外れなきゃいけないんですね。ただ、しばらく雇用される見込みというのが、もう雇用契約書上で、雇用契約期間の見込みがない、まあ、雇用契約期間がなかったり、だからもう定年まで働き続けられますよっていう形だったりとか、あとそれか1年間以上の雇用契約であれば、もうこれ残念ながら社会保険の扶養からは抜けないといけないんですけれども、ただまあ3ヶ月の、とりあえず3ヶ月で雇用契約とかされてた場合は、まあ3ヶ月分のね収入しかまあ見込めませんから、まあ11万ずつ稼いだとしても33万しか見込みはありませんので、まあすぐに社会保険の扶養から抜けなくてもいいかなとは思います。まあその方のその雇用契約の状況次第かなというところですね。はい。まあその場合、社会保険に会社が入るってことになったらやっぱり抜けなきゃいけませんので、まあそれはそういうことになりますね。はい。12時間勤務の日でもちゃんとした休憩がほとんどないようでブラックっていうところなんですけれども、これまあ娘さんがどう思うかで考えられた方がいいんじゃないですかね。親御さんもね見ててすごく心配になるでしょうし、いろいろこれっておかしいんじゃないかなって思うときっていっぱいあると思うんですけど、雇用契約って。本人と、その、労働者と会社の契約なんですね。なので、その、第三者の方が入ってくると、ちょっとね、対応ができないんですよ。まあ、正直あるんです。その、親御さんから連絡が来たとかね。あと、奥様から連絡が来たとか。奥様から連絡来るケース、実は結構多いんですよ。で、うちの旦那の、こういうようなことを言ってるんですけど、これっておかしくないですかって、会社の人事の方に言われてもですね、いや、まあ、本人から言ってもらっていいですかねとしか言いようがなくて、第三者の方が言い出しても正直なところ会社は取り上げられないんですよ。で、本人が それをおかしいと感じて会社にやっぱり休憩取れないですかねっていうふうに相談してみたらよろしいのではないかなというふうには思います。まあ休憩がほとんどないようだっていうのも娘さんがおっしゃっているということですよね。で、その休憩がほとんどないんだよねって他の人に言うときって、本当に取れないケースと、取れるんだけど取ってない、楽しいから取ってないケースと、あと取れるんだけど取れないような雰囲気だからそれに乗っかってるケースと、まああるわけですよ。で、取れるけど取れない、取れるけど本人が取ってないっていうと、それは会社に取れないんですけどって言ったら取ればって言われて終わりになるので、あんまりですね周りの方が言わない方がいいと私は思います。これっておかしいんじゃないのとか、会社にちゃんと言った方がいいんじゃないのっていうのは言わない方がいいと思いますよ。わかりませんからね、その会社でどういうことがあって家で野球受け取れないんだよねっていう言葉が出てきてるのかっていうのは、それはもう温かい目で見守ってあげていただきたいなというふうには思います。はい、ということで、今日はここまでにしたいと思います。めぐみ社労士事務所は10月からバラスト社労士法人というふうな名に名称変更いたしますので、今後もどうぞよろしくお願いいたします。やることは変わりませんので、労務相談や事務手続き、給与計算など社労士を探しの方はぜひ一度お問い合わせください。ということで、お相手は社会保険労務士法人めぐみ社労士事務所の市川めぐみでした。ありがとうございました。